がこの新書なんだけど、タイトルが内部被曝の脅威っていう本で、著者が飛田俊太郎っていう、この人は広島の1917年生まれでだいぶもうおじいちゃんなんだけど、実際被爆あってる医者の人だから当時の状況も知ってる人で、もう一人は釜中瞳っていうドキュメンタリーの映画監督の人で、核の作品とか、被爆者っていう映画だったりとか、最近だとミツバチのなんか地球の羽音みたいな、なんかそういう、まあ、環境系の、原発立地のに反対する、町の話とか、まあ、そういう作品を作ったりしてるんだけど、この本で、この本っていうのが内容的にはやっぱ専門的じゃんなんだけど、比較的誰でも、まあ、読みやすいようにこういう新書みたいな形になってるし、実際に結構平易に書いてあって、でこれが出たのが2005年、で多分俺がこれ買ったのが2010年ぐらいで、地震が起きて、で、まあ、原発の問題とかが、まあ、出る前の話なんだけど、まあ、その当時からやっぱりこういうことが全然知られてなかったし、で知らないっていうことが、実際こういう内部被爆してる人を苦しめてるみたいな状況もあったから、まずはそういうものもあるんだよっていうのを知ってもらうためにこの本はまあ書かれたらしいですね。まあ内容としてはその内部被爆のことが細かく書かれてるんだけど、基本的なところが、で漫画とかってさ比較的とっつきやすいからさ、普及するっていう意味では表現しやすいというか、いろんな人が知りやすいきっかけになると思うし、実際これで翔太君もとってだいぶ読んで評価してる人もいるしということで、まあ、知ったから、いやもっと詳しく知りたいなっていうことで、俺も新書の方とかもうちょっと別の本を当たって読もうみたいな感じで読んだっていうところなんだけど、結局まあその専門的な話を調べてみて、であとその今の原発の問題とかで、たまたま正月に本当に久々に朝まで生テレビで福島原発今後どうするかみたいなのがあって、それをたまたま昨日録画で見てたの、見てて、でまあいろいろ有識者がいるわけ、いろんな人が、専門家みたいな人とかで、福島の県民の人とかもいたりして、でいろんな人がいろんなこと言ってたんだけど、結局のところこの本読んでもテレビで言ってることを全部聞いてもはっきりしたことがないっていうのが、この内部被爆っていうものの取り巻く状況の特徴で、専門家でも俺らでも一緒ぐらいのことしかもしかすると分からないものかもしれないっていう状況じゃんね。でなんでそういう状況になってるかっていうのがちょっとここにも書いてあるんだけど、この飛田さんっていう医者の人が、まあその当時の状況とかを書いてて言ってるのが、まあ、原発がありましたで戦争終わりですで復興みたいな感じになるんだけど、その時に原発ですぐ死んでない人、被害が出なかった、この漫画でも、10年後に亡くなってるんだけど、ずっと普通の生活してる人がいるじゃんね。でもいきなり発症して亡くなる、これ関係性あるんじゃないかっていうふうに思う医者がたくさんいたんだけど、これがまず調べられなかった状況っていうのがあって、それっていうのがアメリカが、GHQ って言って入ってくるじゃんね、結婚と兼ね合いで占領下みたいな感じで置かれてたんだけど、この時に ABCC っていう調査委員会みたいなやつをアメリカが作って、でこっち調べると、でその医者とかなんか日本の人たちは調べちゃいけないと、なんかそういう被害をこっちが調べるからっていうので、医者に通達があってカルテとか作れなかったじゃない、だから調査ができなかったっていうのがまずあって、それが結局戦争で負けたもんだから、その日本も厚生省が通達を出してて、まあ、国がまあコントロールされてる状況に一時なってたっていうのもあって、この飛田さんっていうのはまあ別のカルテ作っていて、そういう記録も残してたんだけどね、っていうのがありますという状況で、それから今まで公式にその内部被爆っていうものをあまり大きく認められてないっていう現状が今までも続いてる、その国レベルっていうのがあるから、まず調べられなかったし記録がないで、核っていうものが作られたっていうのも100年も経ってないわけだから記録がないだよね。で特にこの 体外被曝に比べて内部のやつは体に入れてすぐに発症しないし、発症して、まあ、何かしらの病気で亡くなっちゃった人 の, あの記録を遡って、まあ、その人がどういう生活したかだとか、何年の長さ何死んでここにいたかみたいな、そういうところまで調べて、そうじゃないかっていう記録を積み上げて積み上げて積み上げて、で、それはまあ科学なんだけど、それが根拠を積み上げてこうじゃないかっていうふうに確かめてはっきりさせるっていうのが、まあ、どの医療とかでもそうだと思うんだけど、がんとかでもそうだと思うんだけど、歴史がまず浅いっていう、で記録も残しにくかった状況があるっていうことだね。で核には、まあ、いろいろ種類があって、ヨウ素だったりセシウムだったりストロンチウムだったりっていろんな核種っていうものがあって、それぞれが、3種類アルファ線、ベータ線、ガンマ線っていう放射線を出す。でガンマ線っていうのが体を突き抜けるから、まあ、原爆があった時とか爆発があった時にすぐ飛び抜けて人の体を通り抜けていっちゃうから、その時に被害があって終わっちゃうってものなんだけど、アルファ線とベータ線っていうのが、まあ、ちっちゃい、で射程圏もガンマ線に比べてすごいもう短いじゃんね、まあ、10センチだったりとか 0.1 ミリとかそのぐらいの幅で、まあ、ちっちゃい距離しか飛ばないっていうのもあって、まあ、すぐなくなっちゃうものだと思ってたんだけど、体内に入っちゃうと、まあ、出ていかなくなっちゃって体の中をまあ壊しちゃうっていう、もので、それっていうのが体内にずっとあると、細胞、体内の細胞っていうのが一応基本的には細胞が傷ついたら修復機能があるから治るか死んでなくなっちゃうかどっちかなんだけど、異常反応みたいな形で傷ついても治らないやつとかがあったりして、でまず傷をつけて、そのアルファ線ベータ線が傷つけて、で傷ついてそのままになったやつがどんどん自己再生していくからどんどん増えちゃって、遺伝子を傷つけたものが、まあ、どんどん増えていって病気を発症するっていう形で、それはまあ子供たちにもそういう DNA を傷つけるってことだから残っちゃうっていう問題と、あと一番結局難しいのが、それが原因だっていうのが難しいのは当然なんだけど、発症の仕方っていうのがこうやってもう亡くなっちゃうまで行く人もいるんだけど、そうじゃなくって、なんかブラブラ病って言われてるらしいんだけど、なんとなく倦怠感、なんかやる気がなくなっちゃうだとか、仕事しても 長続きしないだとか、そういうものもこの被爆してる、内部被爆してる人たちには症状として、あるっていうのが、国内外の数少ない記録を見ると、まあ、あって、そういうのはもう本当に分かんないものなので、まあ、それが原因だっていうのもどうしても言いにくいっていうのもあるだろうしっていう状況があって、でそのでそこでこの漫画のやつなんだけど、漫画とかを見ていくと第1部の方で生き残ったその南っていう人とかが一応好きな男の人ができてアプローチとか受けるんだけど、その原爆の当時にすごい悲惨な状況で死んだ人の草履とかを盗んだりとか、そういう人ことも自分でまあやるような、まあ、1週間も経ってるとそういうことをまあ一時期してて、でそういう人間が幸せになっていいんだろうかみたいな不安が書かれてたり、あと第1部の方で娘の長見っていう主人公とかがそういう過去の話とかを聞いたりして、今幸せなこの状況ってどうなんだろうみたいなやつ考えたりとか、なんかそういうちょっとした些細な描写みたいなものも結構この内部被曝の症状、ブラブラ病っていうなんか症状と似てるところっていうか、まあ、リンクしてて、まあ、そういうのを、まあ、当然文献調べて書いてるから、漫画書いてる人もそういうのも書かれてたりで、なんかすごい今ある被爆ってものに対する実際の情景みたいなものをだいぶ正確に書いてるものなのかなっていう、でいろいろちょっと考えさせられるなっていう、この両方の本で見て思って、これからも個人的になっちゃうんだけど、思うのは言っても広島のそういう教訓があるのに、去年のその事故みたいなのが起こって、その後の対応なりなんなり、まあいろいろあるんだけど、思うのがやっぱちょっと危ないものだよっていうのを俺らのなんかもう個人個人で思った方がいいかなっていうふうに思うし、州なんて特に東京とかにいて、まあもっと近い距離にいるから、そういうのは心配して常に居続けた方がいいと思うし、まあテレビとか そういうものばかり信用せずに、やっぱりそれぞれが自分たちで情報を集めれる時代にもなってるから、まあ、言ってもすごい専門家の人がいてもあんまりはっきりしたことは分からないっていう問題だけに、やっぱり自分で責任を持って選択をして、これは食べる食べないだとか、決める基準を自分で作った方がいいのかなっていうふうに思ったのと、あと遺伝遺伝みたいなことがあると、漫画の方でも結婚できなしたくてもちょっとできなかったり、親に反対されたりっていう状況があって、差別みたいなものがまあ言ったらあるみたいなのが、もしかすると去年の原発の事故、例えば福島の人は結婚するの、福島の人と、いやそれダメでしょって言っていうふうに、まあ、なりかねないよね、うん、っていうことだったりとか、まあ些細なこと、風評被害とか、まあ、いろいろあるんだけど、差別を助長するような状況になりやすいトピックスだったから、でそういう状況があるんだけど、それぞれが自分、俺たちが親になる立場だったりとか、仮にこうなった時にできるだけそれぞれに判断ができるような自分の情報を、まあ、その時に持っといて自分で基準を作るべきなのかなっていうふうには思うね。去年までで今年も続くけど、いろいろ行政のやり方だとか、まあ、学校の、 あの女性がどうだとか、まあ、いろいろあるけど、そういうやり方も含めて一概に国が言ってるからダメじゃないかだとか、東京電力がなんかこういう判断したからどうだとかっていう過去のことを遡ってケチつけるのはまあいくらでも言えるんだけど、それよりも未来につながってくるような話に内部被曝が特になってくるっていうことだから、何かもうちょっと建設的な話ができるような知識があるといいかなっていう意味で、内容的には硬い話だったんだけど、漫画とかって本当にとっつきやすいから、ちょっと身近に感じれる状況になっただけでも、まあ、知らないよりはマシかなっていう、うん、ふうに思いましたっていうことで、うん、紹介しましたっていうことなんだけど、難しい話ですね。難しい話だ
ね結局科学だとね、うん、まあコントロールできちゃうもんね。やっぱ国が出したくないデータ出さなければそれで終わりだし、うん、やりたくない研究がなければそうなっちゃうし、うん、多分内部被曝とかそういったデータがないっていうのも、多分そんな国が都合悪くなるような研究をさ絶対しないじゃん。それ多分お金がすごいいる研究だと思うから、うん、まあ民間の企業だってね、そんななんて言うんだろうね、まあ、そういう研究って結構やっぱ国がお金出してやってる研究っていうのがほとんどだと思うから、多分そういうのが行われるっていうのはなかなか難しいし、まあ難しいよ。結局確定的なやつだったらいいけど、その確率的なものだとさ、本当にそれが被曝の影響なのか、その人が放っておいてもがんになったのか、白血病になったかなっていうのは、うん、なんとも言いようがないとこもあるもんね。そうなんですよ、難しいよね、うん、でも結局内部被曝があるっていうふうに考えるとその差別とか問題があるけどさ、それは果たして差別と言っていいのかどうなのかっていうのも、うん、なんかすごい難しいやだよね、うん、
まあ、差別っていうとね、その大きく問題を取り上げすぎっていう気もするけど、なんとなく心配っていうことだよ、
ね、要はもうなんとなく違うなと思うのは、うん、みんなで福島のやつを食べようとかさ、うん、なんか言ってるのがなんかどうなんだろうって、
うん、そうね、だから
100% 安全だと言えないものをみんなで食べて応援することに何か意味があるんだろうかっていうのが気がしちゃうけどね、
うんうん、そうね、だからじゃあ食べましょう、でもどこまでだったら食べていいですよだとか基準っていうものが、ないよね。で人によって言うことも違うし、国も、まあ、今までの経緯これで見たら分かる通りで認めてないんだ、そもそも。だからそれを基準に出すことにあまり意味がないっていうか、やりづらいよね、今までそういうこと言ってないのに急にじゃあ、やっぱ危ないんで調べますとか、うん、言いづらいっていう体制があるから、言いにくい人たちが言ってるから、まあ、話半分に聞いておけよって話で、
まあ、専門家だって結局、うん、あれもまあある程度国の意向を受けて喋ってる人もいるだろうし、うん、結局自分の立場によって多分主張も違ってくるだろうし、うん、結構科学なんて最近科学至上主義だけどさ、科学自体がまあそんなに確定的なものじゃないっていうか、うん、ね、仮説で的に考えてまあ研究した結果、多分今これが一番最も 確からしいだろうっていうものがまあねなってるってだけで、結局科学では分かってないっていうのもたくさんあるわけだし、まあむちゃくちゃ言っちゃえばね、そのある程度データだからさ、自分の都合のいいデータと悪いデータが出た時にある程度都合の悪いデータをね削除するだとかさ、そんなのさじ加減
一つなわけじゃん、権力とか、ね、結局にも動かされるさ、科学
なんて、うん、だから確かなものは確かだけど確かじゃないものもかなりある気はするよね、うん、だから踊らされやすい世の中ではあるね、科学的にこれが立証されました、うん、このすごい研究機関がやりましたよって言って、うん、果たしてその研究がどういった研究なのかとか、どうやって行われたのかとか、多分わかんないし、
まだ比較する人はいないから
ね。そうそう、しかもそこがそうだっつったんだったら、うん、まあそうだみたいな感じになっちゃうし、
なんかさ、あのツイッターでさ、うん、すごいなんかつぶやいてる人いたじゃん、あの
焼け野原、
違う、何じゃなくて、あの髪がなんか白でさ、若い人で、違う、あれじゃない、あれじゃない、あれじゃない、あっちじゃない、なんかの先生がさ、すごい細かく放射能のこと言ってて、うん、で、なんかフォローがめちゃくちゃ増えた人じゃん、それもそれ一時フォローしてたんだけど、うん、もうずっとそれだから、うん、結構嫌になってもうやめたんだ
けど、そう、ああいうのってずっと見てると嫌になるんだよね、
誰だっけな、なんかその人が別になんかそういう研究をしてる人で、うん、で、本当に今の状況みたいなのをあの、ちょっとやってた、結構有名になったけ
ど、武田さんとか出てきて
たよな、どっかの武田さんはちょっとどうかどうか、
あいつも原子力の専門家なんだね、もともとは、うん、でも誰も正しいことやってる
から、武田なんだ
っけ、西子だっけ、あなんかどっかの教授、でも誰が正しいことを言ってるかって分かんないし、
ね、そうだね、
何が正しいかって、うん、
そうだ、なんか朝生を用意するわけじゃないけど、思ったより面白くて久々に見たら、だってなんかまあ一番何で面白かったかっていうと、普通に住んでる人、一般市民みたいな人と、そういうまあすごい専門家みたいな人が同じ席で話してたのも面白かったんだけど、聞いてて思ったのが、やっぱ被害がどうなんだとかいう話をどんどん突き詰めていくと、なんか国が悪かった、東電が悪かっただとか、なんかじゃあエネルギー政策今後どうするかみたいな、すんげえどんどんどんどん話が広がっていって、マクロの話になっていくし、そういうのを変える変えないと、まあ、実際今後国が良くならないっていうことだし、間違いないんだけど、市民がさ、そういう話を聞いてるとさ、そんな話じゃねえよ聞きたいのみたいな感じで言うじゃん、なんか明日どうしたらいいか教えてくれみたいなことを言うじゃん、っていうのがやっぱ国ですみたいな、テレビ局ですみたいな人たちが明日皆さんこうしてくださいみたいに言うことはできないし、言えないよね、責任持てないんだから、うん、だからやっぱり何を思ってってもその誰かが正しいことを言ってくれる教えてくれるっていう状況じゃあのやっぱないのかなっていう気はするから、でもむしろなんかそういう市民の人たちの方がよっぽどなんか本とかでそんなのお前の喋ったこと書いてあるわとか言ってたけど、まさにその通りで今書いてあるんだよね、
ネットであるでしょ、
うん、うん、
ちょっと調べて、
うん、だからかなり高いレベルというか、このトピックスについてはちょっと自分で探そうと思えば分かるようなこともあるかもしれないし、うん、で結構
ね、東京の人たちはね、もうみんな俺の周りやだけど、もう漏れてんだろどうせみたいな感じで、
うんうん、そうそうそう、なんかまあ福島の人もそりゃそうだよねみたいな、
そりゃそうだよね、うんうん、
まあ、でもさ、それでじゃあどうするっつって、別に原子や被害もないのに、例えばもう南の方に行くかってわけにもいかないし、
ね、うん、今の生活を崩してまでそれをどうこうするっていう、
どれだけの自分が被害になるのかもわかんないし、うん、
結局その見えないものに対してどう対処していくかってのはわかんない、うん、結局でも広島のところでもね、まあ、いろんな問題もあるけど、問題がなく生活してるっていう一連も、うん、あるしね、うん、なんかね、
ほとんどがそうなんだよね、うん、むしろ、
まあ、
それが普通に生活してる
って、ただまだその被爆の2世、まあ、3世、4世なんでさ、実例がないわけじゃん、うん、今の世代なんで、うん、
そう、もう調べようもないしね、なんかやるんね、まあ、 今どうしていくかっていうのもすごく大事だし、うん、今後その核っていうのはどうなんだっていう、
うん、
ねえところもね、うん、
どう科学者としてのこだわりですか
今って他の原発は動いてる、
まあ、動いてないの
動いてるやつは動いてる
やつはあるけど、
うん、フランス全部止まったんだっけ
ドイツだっけどかフランスだったっけなんかどっか止ま
るドイツはそうだねフランスは7割があれかなあの原発だから止めることはできないから
ほんま日立がなんかどっかの国に原発建てるかなっけ
あああ
ったよね
あったね、
うん、そういうのは別に
後進国でしょ
うん、うん、そうだねそういうの海外に技術だったりとか流出させてんの発展途上国ベトナムとかそういう国にしたいみたいな感じでなんか野田が言ってたりもなんかしとるみたいだからまあそういうのがどうかっていう問題もあるよね、
うん、原発の技術自体は日本はあるってこと
ですね、うん、まあ、あるというふうに言われてはいるし福島 の、 あの原発自体も、まあ、アメリカの、
うん、
アメリカ製のものだったりその当時のもの40年前のもののまんまだから更新とかもしないし
核なかったらさ例えばさ去年よくあったけどさあのなんか星が来るみたいなのあったじゃん
落ちてるみたいな隕石
ああいうのってさ核ぐらいのレベルのもんじゃなくてさこれから宇宙船ってそうなってる
じゃんそういう視点もある
そう、そういう視点でもあるじゃん一応、うん、まあそれはあの大義かもしれんけど、
うん、
その例えばねそういう隕石落ちてきたらじゃあどうするんだとか、うん、それってもうその辺のレベルじゃないじゃん、うん、やっぱり、う
ん、そうね
宇宙戦争に向けて
向けてのみたいなね、うん、まあ言ったらなんかさっき話してた北朝鮮だってそうだよね、
うん、
核持ってますよで使ったらそこだけじゃなくて全員が危ないんですよ、うん、だから脅威があるんですよだから持ってるんだよね、
うん、
脅威があるから、
うん、これがどこも持ちませんとか言ったら歯止めが効かなくなっちゃうそれこそ、わけわからん国がうち隠し持ってましたよって言ったらもう
間違いなく貧乏な国の生き残るための手段としていやいや、みんなが吸っても俺は持つよっていうやつがまあ出てくるのは間違いない、うん、その時に北朝鮮だけ持ってたら対抗できねえじゃん、うん、こいつら最強じゃん世界中っていうふうになったら危ないからアメリカが抑止で持つよとか日本もあの持たないとか言ってるくせにアメリカの基地を日本に置いてそこに核を置いてますよっていう状況とかもあったりするわけだから、
うんね、力がないと ね、
そうだね、
まあ、結局、まあ、人間なんてバカだからねどっかで押さえつけないと多分むちゃくちゃになっちゃうだろうし、
うんね、あとまあ核の戦争がまあ終わりました日本でで何か一応そういう残ったものをまあ売りさばいたりする過程で北朝鮮に行ったりとか、まあ、イランに行ったりとかいろいろあったりしてでそのじゃああるものだったらエネルギーにして有効に使いましょう電気になるしいいじゃんでクリーンだしみたいな感じで言って作りましたじゃあその作った廃棄物ゴミはどこ行くんですかどこも決まってないじゃんねその世界で最終処分っていうのが今のところ一つもないから世界中で、
うん
うん、で何も決まってないけどエネルギーは作ってるでそれにを使って生活してるっていう風に環境の中でエンドがないのにどうやって今後使っていくのっていう話で今はのこれで何だっけ拡大でこの原爆から劣化ウラン弾までって書いてあるんだけど弾道ミサイルとかにそういう原発とかで出たあのウランとかそういうものを詰めて
宇宙に飛ばしてんでしょ、
まあ、宇宙飛ばしたりって爆発させたりよく分からんけどとかあの戦争の時にちょっと中に使ってみようよっていうで破壊がありました被害が起きました大っぴらにはしないけど使った人たちが調べてどういう被害か見るで見てそういう蓄積が
ウラン入ってたみたいな、
まあ、ウラン入ってるの分かってるんだけどウラン入ってウランを吸い込んだらどういう被害が出るかって分かってないわけじゃん使ってないからだから使ってその実例として広島でもそうだしイランでもそうだし今もう見られてるというか、まあ、アメリカがそういう情報を、まあ、抑え込んでるからよく分かんないけど実例がないことには日本で今起きてるのが一概にこれだから悪いんですっていうのは言えない
言えないそうレベルがちょっとでかすぎてね
まあまあまあまあ
ね
なんかさあの辺の木とかをさ 松明として回すみたいなのよくやってるじゃん、
うん、あのうん京都に何か持ってって、うんうん、
意味は分からんね
意味は分からんね、うん、
学校のさ、校庭のさホトテン、
うん、
あれ意味ある、
うん、だから
どこ持ってるのかなって思って
そう、うん、それも結局ね、最終決まってないからなんか堀川守備見えだろっていうのはむしろ住んでる人が言ってるよね、うん、それは除染じゃなくて移染だろうって言って移してるだけでしょ結局決まってないんだからって言って
寒いね結局宇宙飛ばすんでしょないんだからさ、
まあ、宇宙はめちゃめちゃ放射線出てるからね
あそうなの
太陽とかからめちゃめちゃ放射線とか出てるから多分
太陽にしてる
でこんだけの量どんだけ宇宙を飛ばすかって
まあ宇宙は飛ばすって言っても限界があるしね金もめっちゃかかるし、
うん、埋
めてるよね、すごい、めっちゃコンクリートガチガチのなんかよくわかんない、鉛とかで多分すごい遮蔽したようなところに一応、すって、うん、置いてある、あれも多分いろんなのがあるんでしょう、原子力が多分電気に使われたっていうのも、
あ経
緯ね、多分国のそういう思惑とかさ、なんかまあお金の面だったり、その原子力をなんかまあ、なんていうんだろうね、多分核爆弾だけじゃないんですよみたいな。とかさなんか多分なんかそれだって不自然に広がっ使ってるしさだってこんなに処理もできないエネルギーを使うなんていうのは、うんまあ、おかしなことだしさ、うんまあ、そもそも地球温暖化で CO2 ダメですじゃあ原子力やりましょうみたいなそういうのも実際どうなのみたいな本当に地球温暖化あるんですかっていうのもあるしさ、うんうん、結局なんかまあ大きな力に
ふわふわした中で、まあ、ちょっとそこら辺専門で調べてる人が詳しいこと言ったら結構、
うん、地球温暖化も、ね、起きてないって人もいるし起きてる人もいるし
だって天然ガスとか言い始めたの10年ぐらい前でしょ
何
年特にとか、ねね、原因がそれ CO2 じゃなかった
そうなんかすごい筋書き的にはよくできた筋書きだなっていう、うん、感じはしちゃうし
そういうストーリーが崩れてもおかしくないね、
まあ、そういう科学でなんか何でも説明できるっていうのは、うん、ある意味国が思ってる風にどうでもこじつけて説明できちゃうし、うん、だからまあ本当に自分の身を自分で守る以外もないよねだから自分ね、うん、本当に
温暖化なんてないですね。
ん？
温暖化なんて
ないってい
うのが科学的な実証もないです、
うん、ないない CO2 が上がったから何なのっていう
今止ま
るらしいし、うん、そうそうそ
うアメリカは反対してたしね
うんそうそう、うん、あれよくわかんないよね、うん、そもそも地球がこんなずっとあってさそれ暑い時も寒い時もあるだろうっていうのはすごい思うけど、
ね
う
ん、氷河期がちょっと前にあったんでしょうね
何か計測し始めてからのなんか最高温度とか言ってるけどそんなの最近しか計測しないのから
そ
んな異常じゃないんでしょ、
ね、何億年とあってさこんだけを調べてもさ、ね、それはね
CO2 濃度測ってるのも数十年前でしょ、
う
ん、
そう
しかもその機器自体がちゃんとしてたのかっていうのすら分かんないからね
ポイントによって違うんですよ
そう思ったのがその被爆みたいな話言ったらあの遠い方とこに住んだ方がいいわけじゃんそれは間違いないじゃん飛んでくる量が少ないんだしでもなんかもともとそこに住んで福島とかに住んでた人はやっぱ住みたいっていう人が多い実際に住んでる人がまあ半分以上まあいるっていうのは地元愛じゃないけどそんだけ人と人のつながりだったり人と土地のつながりっていうのは深いんだなっていうふうには思ったここまで深いのかっていう、まあ、経済的なものもそうだし移ってもなんかそういう移る場所がないみたいなものはあるんだよ当然でももう移る前提で
動けますねでもそれで人が死に始めたら行くでしょ
まあその被害が、まあ、そういうのもあるね、う
ん、特殊だよね見えないからね
うんっていうのもある
地雷が埋まってますとかさそういったんだったらみんな来たのにさ、
ね、
なんか目に見えないし、うんね、判断するのがすごい難しいよね
山田病でもこうだったらしいじゃんその、うん、まあ別に何もないっていう感じで徐々に人が倒れ出しておかしいおかしいよなってやっと国がその出してましたって、うんうん、なんかすごいケースが似てるっていうの
は、うんうん、
怖い
逃げた人が本当は正しかったのかもしれないし、うん、逃げてない人が正しかったのかもしれないし、うん、それは分かんないよ